聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章18節から27節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書199ページです。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わせになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らは罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。以上の聖書箇所より、信仰を伝える弁護者と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さてイエス様はご自分の弟子たちに迫害の予告をしました。世があなた方を憎むならと冒頭から不穏な空気を感じます。イエス・キリストはこれから十字架にかかります。そして死んだその3日後よみがえられ、弟子たちに現れ、イエス様は天に帰るのです。その後弟子たちは世界宣教に出かけていきます。聖書のお話を多少なりとも聞いている人たちは時系列でその展開を知っていますけれども、私自身を含めてクリスチャンはこの世でイエス・キリストを証ししていく際、迫害とか保身の誘惑に遭う現実とどこまで真摯に対峙しているでしょうか。弟子たちは十字架の福音を宣教し、神がいかに我々人間に愛を示されたか証言するとき、世の人々から疎まれ、憎しみにさらされることになるのです。そもそも弟子たちはこの時なぜイエス様が苦しまなければならないのか理解できませんでした。イエス様がこの時弟子たちに語ったのは時期的には十字架にかかる前でしたが、今回のこの聖書箇所の話の内容はご自身が天にお帰りになった後のことです。それこそあさってのことを言われているのですから、彼らは自分事として捉えることができなかったと思います。当時弟子たちの心には野心がありました。この世で我々はこの有能なイエス様とずっと行動を共にし、ゆくゆくはこのお方がユダヤ人の王となって滅んでしまったイスラエルの国を再建してくれるに違いない、その暁には我らが 王であるイエス様の右大臣左大臣となり高みに立つのだ。このお方こそ聖書の御言葉や神の御国について解き明かしをする、何よりも神の御力を備えた特別なイエス様こそイスラエルの王にふさわしいと弟子たちはそう見込んでいたのです。ある意味弟子たちの見立ては決して的外れではありません。イエス様を支持しイエス様の神の御力を信じイエス様を推すことは正しいことです。イエス様ほどの素晴らしいお方はこの地上にはいません。しかし弟子たちが明らかに間違っていたのは、この世の価値観や基準を当てはめてイエス様を自分たちの中に囲おうとしていたことです。しもべは主人に勝りはしないと以前イエス様は弟子たちにお話をしたことがありました。それはイエス様ご自身が父なる神から使わされてきたと証しすると、同胞のユダヤ人から必ずや迫害を被るという事実です。それと弟子であるあなた方がキリストを証しするときに迫害を受けるという予告です。そのことを避けて通ることはできないと言われているのです。キリストと心を同じくするということはそういうことなのです。師匠はとても苦しいんだけれど、弟子である私たちは苦しみを通らずに済むとはいかないのです。もし世の人々であるユダヤ人の同胞がイエス様を神のもとから来られたと素直に信じ、その言葉をスムーズに受け入れたなら、当然弟子たちのキリストの証しをするその言葉をも受け入れ、イエス様を信じるはずでしょう。だけどそんなスムーズなわけがないでしょうと暗にイエス様は言っているのです。同じユダヤ人である弟子たちも生まれながらにして罪人です。イエス様と出会う前は何の変哲もないこの世の人たちでした。自分たちが神の被造物であることをややもすると忘れ、自分の利益を第一にして生きていました。この世の価値観にはまっていて、父祖であるモーセやアブラハムの神を信じていても、その信仰はある程度形骸化していたかもしれません。だからその意味では、弟子になる以前の彼らは特別に人々から注目されることもなく、世の憎しみを受ける対象ではありませんでした。しかしイエス様は弟子にならないかと彼らに声をかけました。イエス様は彼らをこの世から選び出したのです。ここがイエス様と弟子たちとの接点です。神が誰を選び出すのか私たちには知る余地はありませんけれども、なぜイエス様の弟子として苦しみが伴うのか、その理由は私たちにも明かされています。イエス様は21節で、私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになると言います。私の名のゆえに、つまりイエス・キリストの名のゆえです。 神の子キリストが罪ある私たち人間に対して何をしてくださったのかが込められている意義深いお名前です。キリストの名とは十字架に関係します。十字架を返さなければ私たちとはとキリストとは縁遠いものでした。しかし神が人間を罪より救い出し神の御国に入れるようにしたいとの神の愛がついに大いなる出来事で示されるのです。私たちの罪の問題はこのキリストの十字架による犠牲が伴わなければならなかったというべきです。そのことは罪の問題が人間にとっては第一命題だということなのです。罪と言いますと一般的には刑法犯などが思い浮かべるかと思います。またもしかしたら今日本の政治で問題になっているそのキックバックに関連したでいる政治家がお金を不当に自分の懐に入れているというそのような不正を思い浮かべる方もいると思います。それも罪ではありますけれども、その目に見える表面的な罪のことを聖書は直接語っているのではなくて、罪は神様がいらっしゃるにもかかわらずその神様に背を向けた生き方をする、自分が今楽しければ自分が満足してればいいやと言って神様をないがしろにする生き方を指しています。この神の民と言われているこのユダヤ人でさえその父なる神様のことは代々口伝えでしっかりと知らされていますから、彼らは十分信じて従っている、律法を守っていると自負していますけれども、その内実はどうかということがイエス様が問うているのです。その罪の問題が第一命題にあるとユダヤ人にまず言われたのです。そして宣教における将来弟子たちが受ける迫害は弟子個人ではなく公的なキリストの十字架による壮大な人類救済計画なのです。ですから弟子たちがそのことに携われるという携わることによって受ける迫害なのですから、むしろ誇るべきことでしょう。と言いますのは、私たちの地上での命、肉体の命、その生涯は限りがあり、困難にあってもそれは天国まで持っていくものではありません。地上の苦労はその地上で終わるのです。今生きている私たちが地上で生活する中でキリストを知らされています。知らされた私たちは今心にあるキリストのによって希望が勝っているからです。永続するものは神の御救いの言葉とイエス・キリストの十字架のみです。ところで同胞のユダヤ人がキリスト者になった弟子たちを迫害する理由に、私をお使わしになった方を知らないからであるともイエス様は言います。この世にイエス様を使わした父なる神を知らないからだと言っているのですが、信じないユダヤ人が 無知だと言っているのではありません。ユダヤ人は先祖代々モーセが従った神を口で伝え、国がの攻防を経てもなお律法を重んじてきたような人々です。異邦人がイスラエルの神を全く知らない時に使われる無知とは区別されるべきです。ユダヤ人は父なる神に従ってきているのだと自負していると先ほど申し上げました。ですが彼らは父なる神を知っていると思っていても、イエス様の目がによってご覧になると彼らは偽善的でありました。イエス様の言葉を聞いたり、その癒しの奇跡の御業を見ても、救世主メシアであると信じない、そして従わないからです。そのようなユダヤ人について無知というより二心があるとみなされたのです。彼らの中には誠の神様ではなく、自分が作り上げた都合の良い父なる神が出来上がっているのです。律法を守って契約上天国行きは保証されていると彼らは認識していることでしょう。しかし彼らの馴染んでいる旧約聖書にも、神の民イスラエルの背き、その罪が赤裸々に書いてあります。そして悔い改めと和解をも神は示しています。人間は大方罪にまみれているのが現実の人間の醜い姿ではないでしょうか。誠の神は愛するがゆえに、人間に対しても歩むべき道をお示しになります。ズバリ何が罪であるかを指摘します。そして罪を脱する道についてイエス様を通して聞いたのですけれども、それをも彼らは拒否しました。結果、信じているはずの父の神に背く生き方を彼ら自らが暫定的にも選んでしまっているのです。イエス様について直接見聞きしたのに、間違った選択をして御子と父なる神のご意志を拒絶する形になりました。彼らは自分たちさえ天国に入れればよいと考え、罪の境遇に置かれている気の毒な人の救いには関心が薄いのでしょう。それがまさに彼らの過ちと偽善だと指摘されているところです。人々は理由もなく私を憎んだと詩編にあるダビデの歌ですけれども、これが成就するためだとイエス様は言われます。しかし人々の憎しみが神の子を十字架刑に追いやる、我々から見たら奇想天外な展開が待ち受けています。キリストが死からよみがえった後、イエス様を憎んでいた人たち、ユダヤ人たちがこぞって、私は間違っていた、ごめんなさいと悔い改めたかというと、そんなことはほとんどなかったのです。そんな簡単に信じるわけではなかったのです。イエス様はそういう人々の心を見抜き、そうなることを予見しているから、弟子たちには キリストの名を出すことにおける困難が伴うというのです。しかしながらイエス様が主体となって弟子たちを選び出した、そのことは私たちは覚えておく点です。そしてキリストの証人としてイエス様が弟子たちを立て生かしているのです。散々イエス様が十字架にかかるとき、散々弟子たちは逃げて、三度もペトロはイエス様のことを知らないと言って裏切った、本当に意気地なしのような、そのような弟子たちをそのようにして伝道者として用いようと神様は計画をしていたのです。イエス様がたとえイエス様が十字架の後に弟子たちに現れた後に昇天したからといって、そのイエス様との関係が解消されることは決してありません。そしてイエス様は弁護者である聖霊を使わすと約束しました。聖霊はキリストの証人として弟子たちが整えられ、伝えるべき言葉を教えるのです。イエス様はかつて、あなた方は私を離れては何一つできないと弟子たちに語っていたことがあります。物理的な意味ではなく、その人とキリストとの距離感です。キリストから離れたとしたら、弟子たちに限らず私たちだって宣教を自力でやることなどできません。宣教は弟子個人の働きではないことが証明されます。その弟子たちが優秀だとか口下手だとか、個人のその特性が問題になるのではありません。弁護者である聖霊は私たちに必要な聖書の御言葉を新たに悟らせ、また語るようにさせられるのです。キリストが道路者として弟子たちを選び出し、聖霊が豊かに働きます。私たち一人一人が同じ弁護者によって神の招きに預かっていることが今心に示されます。罪の第一命題に誠実に取り組んだこのキリストに頼る以外に救いの方策を持ち合わせないのが我々人間です。キリストを示されてしまった以上、ユダヤ人も弁解のしようがないのです。神がユダヤ人の救いだけでなく異邦人世界にまで及んでいることは、今の私たちこそ教会で実感していますが、ですが世界宣教の発想は元来弟子たち自身の内側から出たものではありませんでした。彼らは祈りを持ち、聖霊が指し示す方向に踏み出していったのです。十字架の救いは多くの人々の憎しみや反対を超えて世界の果てまで進んでいきます。そして今日私たちの心にも神の許しが示され、神に立ち返る時が来ています。神の導きに喜びつつお祈りをいたします。御在天の父なる御神様、あなたはキリストの十字架を示してくださっただけでなく、弟子たちや を通してキリストの証人と立てさせてくださいました。そしてイエス・キリストの名をお伝えするその宣教の麗しい働きに携わらせてくださいました。本当に癒しい弟子である一人の平凡な人間に違いないと思われる方をあなたは用いる方です。私たちにはあなた、私たちのことをもあなたがお選びくださった、そのことを素直に感謝するだけのものです。どうか私たちにさまざまな誘惑が働き、神様のお恵みから遠ざけようとしますけれども、私たちがひとときいろんな誘惑に負けてしまいましても、どうぞ常に天国の門が開かれていることを覚えて、どうぞ礼拝を通してあなたに日々また整えさせていただき、ますます神様を愛していくことができますように。苦しんでいる方が一人でも多くイエス・キリストの救いを知らされ、喜びの人生を歩むことができますようにお導きください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。